ます。
どういう状況でしたか？
あれまだ私2階で寝てたんです。
まあそうでしょうね、あの時間帯ですから寝てる方が多かったと思うんですがね。
そうなんです。でかなり揺れてから
大きな揺れがありましたからね。
あったみたいですね。で目が覚めた時点では足元にあった洋服ダンスの扉が開いてたりとかしてたんですけど、
はい
でいや地震や思って慌てて下に降りていったら主人と父は普段と変わらぬ状態で、
はい、あそうだったんですか。まあ大阪はね、まあ、揺れましたが大きな被害が市内なんかはあまりなかった、まあ、西淀川区なんかあったんですけれども。
そうなんです
ね。まあ、住吉の方はまあそうでもなかったということなんですよね。
はい、なんか別に食器がね、はい、落ちてきてるとか、そういうのは全く何もなかったですけど、弟たちが東灘区に住んでたんで、
そうだったんですか。
すごかったです、
うんあうん、応援に行かれたりされました？
いやもう全然それは逆にあそこにほら、うん、ガスの何かあるでしょう東長く、あれが爆発するかもしれへんからっていう話で、はい、すごい弟たちはもう強制的にもう避難させられて。
あそういうこともあったんですね。
そうなんです。もうそっちも大変、両方で大変やった。家の中はもうぐちゃぐちゃやったみたいですし。
そうですね。でまあ、こういう大きな災害が起こりますと避難所に行って視覚障害者の方はこれまた避難所生活というのも大変な生活を強いられることになるわけですよね。
そうですね。でも見えてる人でもやっぱりそういう避難所に行った弟たちも避難しましたけど、
はい、
やっぱりその子供連れてとかね、特に女の子連れてっていうのはやっぱりとても無理って言って、うんで結局親戚兄弟の家に、
ええ、
もうすごく日本海の方に一旦渡って、ええ
はい、
それで淀川の方に入ってきたっていう話で、すごい大回りして帰ってきてやったですけどね。
まあいろんな苦労がその時はあったわけですよね。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日これからご紹介する会社、株式会社高知システム開発という会社なんです。この高知とは高知県の高知なんですよ、はい、そこに位置している会社ということなんですが、はい、こちらがですね、視覚障害者の福祉、文化などの分野で貢献しました個人や団体を表彰します第59回展示毎日文化賞を受賞されたということなんです。まあ、詳しいお話を聞いていきたいと思います。株式会社高知システム開発広報でいらっしゃいます北村雅子さんと電話がつながっております。北村さんこんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。さて今会社名をご紹介したんですが、もうズバリどんな会社なのか教えてもらえますか？
はい、視覚障害者の方が使うですねパソコンのソフトを、開発それから販売をしている会社になります。
なるほど。視覚障害者の皆さんのパソコンのソフト、西村さん、はい、今視覚障害者にとってこのパソコンというのはもう欠かせない要素になってきましたよね。
そうです。それと要するに音声が出るようになったので、
はい、
割とすごくそのあたりから皆さん使われるようになって、いろんなソフトのおかげで結構職場にも入ってたりとかいうので便利にしてお仕事されてあります。
北村さん、
はい、
実際のところこのパソコンが導入され始めてから視覚障害者の生活っていうのは大きく変わっていきましたよね。
そうですね、やはりその書くということが、墨字を書くということがですね、はい、難しいことになってきますけれども、ワープロを使えばですね、入力して印刷して書くというよりか、まあ、印刷になるんですけれども、はい、そういった幅が広がりますので、うん、はい、
で情報もいろんなものがそのパソコン通じで入ってくると、
ね、
特に視覚障害者の皆さんにとって情報というのが入りづらいと、視覚からの情報が本当に入らないので、はいはい、その辺でどうしても情報不足になってしまう、そこをかなりの部分このパソコンが補ってくれてるということがあるんですが、
はい、
なんとお伺いしますと、
はい、
このいわゆる、日本で初めての点字音声ワープロをこの会社が開発なさっていらっしゃるとお伺いしたんですが、そうなんですか？
はい、そうですね。
すごいですね。
まずですね、弊社の方が1983年にですね、
はい、
コンピューターシステムハウスとして、まあ、高知システム開発という名前で創業を開始するんですけれども、
はい、
その翌年にですね、有光先生と北川先生からですね、
はい、
依頼を受けて、そこから、その初めての音声ワープロソフトというのに、作成に向けて着手していくようになります。
すいません、その有光先生と北川先生ってどんな先生でいらっしゃるんですか？
はい、ですね、こちらの先生が盲学校の高知県の先生でして、
はい
はい、ですね、教鞭を取られていた先生ですね。
なるほど、はいはい、
でこのお二人がまず最初にその長谷川式点字ワープロの、
は
あ、先駆けになるものに出会ってですね、
ほう、
打った点字が文字となって画面に出ているっていうところを、お二人はなんか展示会かなんか、ちょっとごめんなさい、ちょっと詳しくかなり前のことになるので分かんないんですけど、行かれて実際にそれを体験されてですね、
うん、
これはすごいということでもう感動されて、で高知に帰ってこられて、で両先生が弊社の社長太田を訪ねてですね、こういったソフトを作れないかって、作りたいから協力してほしいっていうことをおっしゃったのが始まりだそうです。
そこがスタートなんですね。
はい、そうですね、
はあ、今では、まあ、視覚障害者の皆さん普通に音声ワープロなどお使いになっていらっしゃいますが、はい、実は皆さんここがスタートであったということなんですね。
そうですね、
もともとこちらの会社はそういう視覚障害者の皆さんに特化した商品なんかをお作りになっていらっしゃった会社だったんですか？
いや、ではなかった
ので。なかったんですか？
最初はですね、すごく戸惑いがあったっていう。
いや、まあ、そりゃそうでしょうね、
聞いてます。
もともとどういうものを作っていらっしゃったんですか？
ですね、まあシステムですね。
はいはい、システムね。
機械でこうやって動いたら、こういうふうにこう、例えば音楽が鳴るとかですね、なんか聞いたところによると、高知市の方で、有名な鏡川祭りっていうのが毎年夏にあったんですけれども、
はい、
その、レーザー、ディスプレイとスライドとですね、
はいはい、
で音楽とかをこう組み合わせて、
はい、
コンピューターで自動制御するようなシステムってとかを最初に作ってたそうなんですね。
へーへー、なるほど、うん、
でそこに、お二人両先生がですね訪ねてこられて、開発に協力してほしいって言われて、果たしてできるかなっていうふうに最初不安が大きかった。
いや、そりゃそうでしょうね、
でもやっぱりその当時の太田がですね、社長がですね、
はい、
開発に関する勉強をこう重ねていってましたので、
はあ、
なんとかできるんじゃないか。またものすごいね、この2人の方の情熱がもう伝わってきたようでして、
なるほど、
なんとかしたいっていう思いから、
は
あ、こう始まっていったっていうふうに聞いてます。
なるほどね。でもその太田社長さんの言うた心意気みたいなの、はい、そのお二人の先生の気持ちを受けて、はい、本当に一生懸命作ってあげようというこの気持ちっていうのが、結局この今のパソコンにつながってきてるということになりますよね。
そうですね、そういう思いはね、私たち社員もよく感じることがあります。
でしょうね、
はい、
いや、そこからスタートしまして、
はい、
まあ、今現在、まあ、音声パソコン、実際に声が出るパソコンなど普通になりつつあるんですが、
はい、
この変化というのは、ここ何十年の変化というのはかなり速度も速いし、変化もすごくあったんじゃないかと思うんですが、はい、その辺のところちょっとお話してもらえますか？
はい、まず最初にですね、そのパソコンって Windows じゃなかったんですね。今もう当たり前に Windows ありますけれども、DOS って言われるような時代で、パソコン自体から音が出ることがなかったんです。
なるほど、
はい、そうなるとまずじゃあ で視覚障害者の方にこの文字などを理解していくためにはいただくためにはやっぱり音声が出るっていうところが第一条件になりますので、一番最初に作ったのはその NEC の PC9801 って言われるようなパソコンにですね、
はい、
音声装置を作ってですね、
はい、
それをパソコンにつなげて、その装置から音を出すっていう装置作りから始まったんですね。
なるほど、パソコン本体ではなくて、
そうなんです
、違う、まあ、言うたらスピーカーみたいなのがあって、そこから音が出るという、はい、そういう形だったわけですね。
な
るほど、
はい、
うん、
でそこから考えますと今のパソコンはですね、まずパソコン自体から音が出ますよね。
出ますね、
はい、それからスピーカーとか音を出す仕組みも、はい、とても良くなっているので、
ええ、
もちろん音声も良くなってます、
はい
はい、それからパソコンの処理速度ですね、
うん、
これも上がってますので、
ええ、
前はそのパソコン1台に基板を差し込んで、
ええ、
フロッピーを入れて、
はいはい、
ワープロとしてしか使えなかったんですね。
もうフロッピーなんて久しぶりに聞きましたわ。
でフロッピーもかなり大きい手のひらサイズぐらいのフロッピーを入れてやってたんだと思うんですけれども、はい、で今はもう1台のパソコンでいろんなソフトを切り替えてまず使えますし、
ええ、
それからもう何といってもインターネットの普及ですね。これは、まあ、パソコンを使用するすべての方にもう使用の広がりを見せたと思います。
なるほど。
でパソコンで文字を書くのがまあ基本にはなるんですけれども、それをしながらいろんなことを調べたりですとか、メールでつながったりですとか、
うん、
今はオンラインでこう何ですかね、セミナーを行ったりとか、
はい、会議したりとかね、
とかっていうのもできるようになってますので、
うん、
はい、
なるほど、すごく進歩があった。
そうですね、
実際西村さんなんかはパソコンでメールとかもやっていらっしゃいますよね、
はい、
やっぱり便利でしょ。
便利です、やっぱり音声が出るっていうところが一番の便利ですね。
まあそうですよね、
はいはい、
でやっぱり人のつながりプラス情報というのも確実にそのパソコン、はい、音声パソコンを通じて入ってくるようにはなりましたよね。
そうですね、メールを使うようになって、
はい、
そういう情報が入ってくる幅も広がったので、その辺はすごい助かってます。自分で調べてっていうのもできるんですけど、やっぱりなかなかそこまで、今は特にそういう状況になってるので、メールなんかからいろんな情報が流れてくる、いただけるっていうところはすごい助かってます、
はい、ねえ、うん、まあでもそのスタートがこの会社でやったということなんですが、
はい、
実際に北村さん、
はい、
こちらの会社今はそういうものに特化したものをまあ、作っていらっしゃると考えたらいいわけですか。
そうですね、
うん、
この AOK ワープロの方が完成、最初にですね完成して、
はい、
それからもうすべて視覚障害者の方に特化したソフトとして長年やってました。
なるほど、はい、働いていらっしゃる方の中に視覚障害者の方はいらっしゃるんですか。
はい、現時点ではいらっしゃらなくて、
は
あ、はい、商品などを作ったりですとか、また新しいバージョンなどをこう作成した際にはですね、視覚障害者の方のモニターさん、いわばテストしてくださる方が、
なるほど、
うん、はい、全国にいらっしゃるので、その方々に使っていただいて、その意見をいただいてですね、修正したりとか、
うん、
また新しい機能をつけたりっていうのを行っています。
それで、まあ、より良い機械を作っていくということになるわけですね。
はい、そうですね。
なるほどね。これからね、
はい、
さらに、まあ、新しいというか進歩した機会を考えられてるかなというふうに思うんですけれども、
はい、
どういうふうにこれから先この視覚障害者の皆さんのこのワープロ、それからパソコンですよね、
はい、
どう進歩していくというふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、今までは、うん、その就労にこう特化したというか、
お仕事ね、
お仕事で、そうですね、
はい、
使っていただけるような形で作っていたものが主に、あるんですけれども、
はい、
やっぱりその娯楽面でもですね、
うん、
ぜひパソコンを使っていただきたいっていうのもありましたので、そのインターネットを活用した、
は
あ、ものをこう作れたらいいなっていう、まあ、なんて言ったんですか、希望のようなものもありますし、
はい、
あとは AI ですね、
はいはい、
うん、が今とても進歩してきているので、この AI の技術を使ってですね、もっと簡単にこういろんなことが調べれたりとか、より良い音声がこう 帰って音声ガイドがですね、はい、帰ってくるような形にしたいなという思いもあります、
うん、なるほど。でもこういうのをシステム開発していくのってものすごい難しいんじゃないですか。
そうですね、ちょっとね開発の方に以前聞いたことがあるんですけれども、システムをこう作っていく上でですね、難しいことって苦労してることってありますかって聞いたら、
はい、
その毎回こう苦労することが変わっていくそうなんですね。
変わっていく、
例えば不具合が出てですね、はいはい、じゃあそれを直すためにこうしようああしようっていろんなことを話し合って、これでどうだろうあれでどうだろうっていう、こう組プログラムを組んでいくらしいんですけれども、はい、それが終わってしまえばですよね、また次の問題がに取り掛かるわけなので、常に問題が変わっていて、また常に先ほどおっしゃっていただいたようにパソコンが日々進化しているので、
はい、
それに合わせて、で今だとそのウイルスとかもありますので、
そうですよね、
お客様に安心して安全に使っていただくためには、どういったことができるのかっていう、そういう日々新しいものにこう取り組んでいくっていうのが、まあ、強いてあげるなら難しいところかなっていうふうには言ってました。
まあ、先はどんどん変わっていくので、
そうなんです。
それを、まあ、うまくこう先へ先へと開発をしていかなければならないということで、
そうですね、
まあ、言うと延々続いていくようなもんですよね、
はい、
これ
そうですね。なのでそれをこうなんか難しいなとか苦労するなっていうふうに、開発のものは捉えてるんじゃなくって、もう常にチャレンジしていきたいっていうふうに言ってました。いや、
このチャレンジは西村さん心強いですよね。
そうですね、はい、
まあ、常に申し訳ないんですがチャレンジを続けていただけたらなと
頑張っていきたいと思います。
思いますよね、
はい、
まあ、そのチャレンジの意欲が、冒頭でご紹介しました第59回展示毎日文化賞というのを受賞なさったということで、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
この賞を取りになりまして、会社全体としてはどんなお気持ちでいらっしゃるんでしょうか。
はい、一番最初にお話をいただいた時は、
はい、
もうただただ驚いたということですね、で、その受賞にあたって経緯というか、
はい、
どうして受賞したかっていうとっていうようなお話などをやっぱり伺っていくとですね、まあ、自分たちが今までこうして長年にわたってやってきたことに対しての評価もいただいたんですけれども、
はい、
やはり使っていただく皆さんがいてくださることと、それからそれを支えてくださってるサポートの方だったりとか、また全国にある販売店の方だったりとかっていうお力添えがあって初めてこの賞をいただけたんだなっていうのがもうつくづく感じるようになりました。
なるほど。周りからお祝いの言葉などありましたですか。
ありました。お電話でご質問を受けている最中に、おめでとうございますっていうことをおっしゃっていただけて、で、もうなんて言ったんですかね、もっともですよって小内さんがもらって、当たり前のソフト賞ですよっていうふうにおっしゃってくださる方もいらっしゃって、
はい、
もう本当に嬉しい限りでした。
それはやっぱり視覚障害者の方が多かったですか。
あ、そうですね、視覚障害者の方からいただくお祝いの言葉が多いですね、はい、
まあ、それを向けてね作っていらっしゃるシステム開発なさっていらっしゃいますからね、
はい、
いや西村さん本当心強い会社ですねこれは。
そうですそうです、もう常に、はい、お世話になっております。
ありがとうございます
意外とこう開発するにあたってで先ほど北村さんおっしゃったように、視覚障害者の皆さんの、ご意見をいろいろ頂戴しながら改良していくということですが、
はい、
意外と視覚障害者の方ってズバズバおっしゃるでしょ
う。そうですね、そういう方もいらっしゃいますね。
いや私西村さん見てるんで意外とズバズバみんなおっしゃるなって。いやでもねこれズバズバ言っていかないと、
はい、
いい商品には絶対なっていかないんだろうなと。はい、
うん、そうですね、ならないですし、世の中自体もやっぱりこうストレートにこう、必要なものは必要なんだっていうふうに伝えていかないと、広がりを見せないのかなというふうには思います。
なるほど。今現在ね、はい、こちらの会社で作っていらっしゃる、まあ、皆さんにこれはぜひ使ってほしいなというシステムちょっと教えていただけますか。
はい、私のおすすめとしては、まあ、まず音声を出すための PC トーカーというのが必要になるんですけれども、
はい
はい、私、まあ、個人的になんですけれども、その次におすすめできるのが、マイニュースっていうソフトになりますね。
もう一回言ってください。
はい、マイニュース。
マイニュース、
はい、マイニュースネオっていう今正式名称がなるんですけれども、
ええ、
こ これはあのインターネット上に公開されているニュースを簡単に閲覧できるようにしている、はい、まあ、音声ガイドできるようにしているソフトなんですね。
はいはい。
でインターネットで無料で公開されているので、そのブラウザを使って調べて、そのニュースにたどり着いて読むっていうのももちろんできるんですけれども、そこにたどり着くにはですね、あのマウスでの操作ではないので、
はい、
何回もキーを押さないとたどり着けないっていうようなものがあったりですとか、
はいはい、
あと新聞社などになりますと、いろんなこうお知らせがですね、
うん、
あのそのページに載っていて、本文だけを読みたいんだけれども、
うん、
そのお知らせとかにまずカーソルが移動してしまうので、とてもその情報を取得するまでに時間がかかってしまうというようなこともあります、
はい、
そういった問題点を解決してるんじゃないかなって思うのがこのマイニュースネオになるんですけども。
なるほど。これ今お聞きになって、はい、西村さんいかがですか。
そうなんです、うん、普通に今インターネットで調べもしたりしてるんですけど、とりあえず今言うみたいにキーを何回も押さないと
マウスが使えないということでね。
そうなんです、うん、だからキーボード操作やったら何回も押していかないとたどり着かないし、いやいやそうじゃないの、私ねここだけ読んでほしいのよっていつも心の中で思うことがいっぱいあって、あそうなんや、マイニュースね、はい、ありがとうございます。
ぜひ皆さんこういうのを活用していろんな自分の欲しい情報をきっちり取って、それを生活に活かしていただけたらなというふうに思いますよね、
はい、
あのこれからもいろんな開発ぜひ頑張っていただけたらなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。詳しいことはこの株式会社コーチシステム開発というところでホームページなどをお持ちでいらっしゃいますか。
はい、ございます、
はい、コーチシステム開発、こちらの方で一度調べていただけたらなと思っております、
はい、
どうも今日はありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました、はい、
失礼いたします。
はい、失礼いたします。
株式会社コーチシステム開発広報の北村雅子さんにお話をお伺いしました。まあいろんなこの力強い企業というか、
はい、
なんか、まあ、本当こちら味方になってくれてるなっていう企業があるんですが、
はい、
ある意味ものすごい味方ですよね。
そうですよ、音声パソコン、うん、PC 投下やったりとか、あのマイメールなんかもすごくメールのやり取りするのに便利なソフトやったりとかして、はい、もうその辺は、はい、もうあのいつもお世話になっております。
そうなんです、
はい、
あのズバリ言いましたよね、この番組のいろんな情報も西村さんのそのメールから、番組になる時もあるわけですからね。
ありますね。
大変ありがたいことでございます、はい、ということでお別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。では今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの山は。ラジオ聞く
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそらもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきり